い、じゃあ始めます、はい、じゃあ今日は、はい、皆さんにこの有識についてですね、もう全体像を明らかにお話をしたいと思います。仏教の、基礎学、基礎の学問であるこの有識という教えがあります。これは日本の仏教のすべてのですね、仏教の一番根幹にある教えであります。私とは何か、これを説いたのが仏教なんですね。で、私とは有意識、ただ識のみ。で、この有意識を正確な言葉で言いますと、八識と言いますね。八識。我々は、この八つの心で、八つの心が私であると。で、これをさらにですね、細かく、正確な言い方をすると、八識51の信女と、こう言い方いたします。まあ、これが正式名なんですね。でもこれはもうややこしいので、ここは普通言わずにですね、八識とだけ言うことがあります。で、本当の幸せ、悟りというのは、この私というものが分かったのが悟りなんです。私の姿を正しく知る。これで私たちは幸せになれると、こう教えるんですね。つまり我々は自分でありながら自分のことが分かっていない。だからお釈迦様はですね、私の心の仕組みを詳しく説かれ、本当の私の姿を明らかにしたのが仏教であります。だから今日はそれをですね、できる限り、時間の許す限りお話をしたいと思います。まず、八識でありますけどもね、これは八つの心、識はこれ認識の識でありますから知るという意味ですね。知る働きに八つあると説かれます。これを八識と言います。原識、目の心、ね、二識、耳の心、鼻識、鼻の心、舌識、舌の心、心識、体の心、そして意識。で、この目から体まで、これですね、まあ私たち感覚器官ですけどね、これを全五識とも言います。意識の前の五つの心ということで、全五識と申します。またですね、この五つはですね、この環境における最前線にある心。我々が世界を認識するときはですね、この前の5つの心で、まず受け止めて、それを意識に伝えて、意識がこの5つの心をコントロール、制御いたします。で、この意識はですね、前の5つの心をですね、情報が送られて、総合的に判断したり、あるいは考えたりですね、まあ、夢を見たり、ね、判断したり、いろいろ働きがございます。で、これを六識と言いますね。この1から6までを六識と言います。で、ここまでは我々、仏教を聞いてない方でも誰でも、理解できる心でございます。で、この有意識学がすごいのはですね、普通我々が認識していない心、ね、普段自覚できない心をですね、深層心理ということで、このマナ識とアラヤ識という2つの心を発見され、これをお釈迦様は発見されてね、またこの心を詳しく説いておられます。この6つまでを表層心理とするならば、表の層とするならば、このマナ識、アラヤ識は深層心理、深い層にある。これは仏教を聞いている人じゃなければ自覚できない心です。一般人は、とてもわかりません。だからお釈迦様はまずね、この6つの心までを説かれた方なんですね。で、後になって、まあ、仏縁の深いそういう人に、このマナ識、アラヤ識を説いていかれました。まあ、マナ識とはですね、自我執着心とも言いましてね、俺が俺がと執着する。まあ、このマナと意識はですね、実は意味は同じなんです。本当はこのイーという言葉とマナという言葉、これ実はですね、意味は全く同じなんです。でも、あえてですね、二つに分けたということは理由があるんですけどね。 これマナは昔のあのインドの言葉です。ちなみにあの第八アレヤ式、このアレヤも昔のインドの言葉ですね。あえてあのね、インドの言葉を当てはめて、表してるんですけどね。まあ、マナとはこれ意識の意義と同じ、アレヤとは蔵とか像という意味でありますね。蔵の心、まずマナ式ですけどね、これは意識の意義で、思うというね、思いはかる心なんですけどね。これマナ式の場合はですね、自分のことばっかり思い続ける心。まあ皆さんもですね、自分の心を見つめていかれますと、ね、意識ではですね、良い心、善は思えてもね、マナ式はね、なかなか良いことが思えずに、いつもエゴ、自分中心に、自己中、自分中心のことばっかり思っていると。このマナが思う対象はね、自我なんですね。俺が俺がと。腹底でいつもですね、自分中心に物事を考え、自分の欲目で、都合で判断する。そういう心が腹底にですね、いつもうごめいていると。こう教えられます。ただ、マナ式をですね、覚える方法としては、自我執着心と、こう思っていただいたらいいと思います。でも、意味は、これね、同じなんですわ。まあ、いくつか、理由があるんですけどね、分けた理由は、まず、真で残るのはね、マナ式とアレヤ式なんです。この前後式と意識は死んだらなくなるんですね。あとですね、このお釈迦様が最初説いた意識はですね、マナ式、アレヤ式を含めて意識というふうに言われました。ただ本当、深いです、本当はね、意識はね。でも最初はわからないんで、この言葉だけで抑えたんです。あとでね、このマナ式、アレヤ式を、この意識をですね、3つに分けたと、こう思われたらいいと思います。で、いつも、俺が俺がと執着している。で、意識ならばね、これ、これ、心には全てですね、対象がございます。対象。この、式には必ずね、対象というものがあるんですね。心にはかなり対象がございますね。で、対象が、意識とマナ式は違うんです。意識はね、法教と言いまして、ありとあらゆるものを対象にする。この世の大宇宙すべてのどんなものをも対象にするのが意識なので、この六教といってね、対象とするものは法教と意識は言われます。この前後式もそれぞれ、教、これ教と言いますが、これはですね、対象という意味なんですね。教外の教。まあ、この原式ならばですね、目の対象は色や形、色とか形を判断する心が見るですよね。見る、色や形を対象とする。二式、耳ならば声や音を対象とするから小教と言います。そして鼻の心はですね、香りを対象にしますから香教と言いますね。匂いとか香り、いい香り、悪い香りとありますね。そういうものを対象にするのが美式。是式は舌の心でありますから、これ味、ね。辛いとか甘いとかしょっぱいとか苦いとかですね。味を対象にしますから味教と言います。心式。体の心は触教といって触れたもの。ね。暑いとか寒いとかですね。ね。ザラザラしてるとかですね。すべすべしているとか、まあそういう体で触れたものに対する心ですね。まあそれぞれ前後式もそれぞれこれ対象が微妙に違いますね。ところが意識はですね、この前後式の情報をもとにしてありとあらゆるものを対象にするんです。で、意識は働かないとですね、これ見とっても見えないことがありますけどね。意識働かないとね、声を聞いても聞こえないとか食べとっても味わえないことはありますけどね。意識が明確にクリアになった場合において、この感覚も私たちは認識できます。で、心には全て対象がございますから、この六式、六つの心の対象を六教とも言いますね。六教、六つの対象と書きます。で、このマナ式の場合ならばですね、意識は法と言いまして、この場合の法はですね、ありとあらゆるもの、これは真理とか教えじゃなくて、ものと言いますね。この我々が認識できる全てのもの、 例えば過去のことも認識できる、思い出してね、未来のことも認識できます。あるいは宇宙のことを考えたりね、今目の前にない南極とか北極のこともね、頭で思い出して思いに対象化することができる。何でも対象にできますから法境と言いますね。物の対象、これが意識ですね。ところがね、腹底のね、マナ式はね、自分にしか対象にしないんです。これが特徴。意識はね、どんなものでも対象にできますが、マナ式は自我、自分じゃないもの、あらやしきに対してね、マナ式は俺が俺がと執着してね、その自分のことしか考えない。これがマナ式の特徴で、これがですね、まあ、悪の根源のように言われるんです。このマナ式はね、悪ではないんですけどね、この自分に執着して、それでこの悪のような心と言われるんです。で、でそのね、行いが全部荒屋敷に、収まっていくんです。で、この荒屋敷の場合はですね、まあ、対象はちょっと難しい。一応荒屋敷の場合は対象は業習字とこの環境と体と、まあ、こういうのは言い方一応するんですけどね。荒屋敷の大きな特徴はですね、荒屋とはこれは昔のインドの言葉で蔵という意味ですね。蔵、蔵のような心、これが本当の私というかね、これ根本の心とも言われますね。私の本当の心はこれ荒屋敷なんです。死んだら残る心はマナ式を荒屋敷に含めて、これがですね、過去世からずっとですね、生まれ変わり死に変わり生命を相続させる、肉体が滅びてもね、残る心はこのマナ式荒屋敷なんですね。で、この荒屋敷にですね、過去の一切の行い、業力と言いますね。仏教ではですね、我々の行いを業と言います。今私喋ってますけどね、皆さん聞いておられます、あるいは思うことありますね。仏教では皆さんが、ねね、体でやったこと、口で言ったこと、心で思ったこと、これ心悔と言いますけどね、体、口、心、これ全部ですね、業力と言って、業の力となって荒屋敷にすべて収まりますよと教えますね。体でやったこと、口で言ったこと、ね、これで思ったこと、いいのも悪いのも全部、ね、いいものは善業力として、良い行いをすると善の力として荒屋敷に収まります。悪いこと思ったりすると悪業力、悪い業として荒屋敷にたまります。そしてどちらでもないもの、善悪関係ないものは仏教でニュートラルの業、無機業と言いましてね、無機、天気を疑うとかね、歩くとか座るとか、これは善悪関係ないですよね、ニュートラル、これ仏教で無機と言いまして、こういう、ね、大きく我々の業の価値についてはですね、3つ教えます。体や口や心でやる行いに善業と悪業と無機業、ね、良い行いは幸せを生み出し、悪い行いは苦しみをもたらし、どちらでもないものはどちらでもないね、善悪関係ない運命を生み出します。でこれがね、一切合切コンピューターよりも正確にね、収まった種が縁が来たら現れると、こう教えるんですね。まあ皆さんね、同じ顔一人もいない、同じ運命一人もいない、それは今まで荒々しく収まっていた体や口や心のね、業力、これをまた業習字とも言いますね。業の種、ね、これ例えていたらね、種に似てるんですね。荒々しくにね、目に見えない種の力として荒々しくに過去の一切の行いが収まっている、それが皆さんの今目の前に展開している運命を生み出していると教えるんです。で、この荒屋敷に合力を収める心がね、この7つの心なんです、ね、この目、耳、鼻、舌、体 ね見たり聞いたり、ね、嗅いだり味わったり触れたりして、あるいは意識で思ったりする、あるいはマナ式で俺が俺がと思ったりする、ね、 それまで今まで生まれる前からの種と今生きてから今日までの種、合力、合習字が一切合切全部きれいに荒屋敷に残って、コンピューターよりも正確に縁が来たら現れてる。これが今目の前に展開しているね、運命なんです。こういうふうにね、全7式これがどんどんね、合力を荒屋敷に投げ込んでると教えるんです。で、投げ込んだものがずっと縁が来るまではずっと目に見えない合力で、これ合力はね、縁が来るまでは不滅なんです。縁が来たら消えますけどね、縁が来たら消えますけど、縁が来るまで、ね、縁が来るまではずっとね、目に見えない力として合力不滅で荒屋敷にずっと残っております。縁が来たらこの合力は一旦消えて、これ現れたものが今度ね、荒屋敷がまたマナ式を生み、意識を生み、前後式を生むんですね。あとこの後環境も生み出し、あと肉体も生み出すと、こう教えるんです。あのこれまで3つ目ここ説明してませんけどね、あの私たちの、あの認識というものはですね、この認識する心と対象と、あとね、あの感覚器官、肉体、この3つが和合して認識しますので、一応あの仏教ではね、六識六境六根といってね、一応このね、6つ6つ6つはね、一応基礎としてね、あの学ばれはならない一応項目として教えられます。一応6個も一応ちょっと説明しますね。あのよく言いますね、六根清浄六根清浄というふうにね、修行者が山登りながらあの唱えるあの言葉がありますけど、ここから来てます。仏教は一応ね、六個をね、清らかにすることによって悟りを開くんです。六個とは何かと言いますと、眼根、これ目ですね、あの目そのもの、本当は目そのものじゃないで、一応皆さんならば目そのものと思っても結構です。本当は違うんですけどね、目を生み出す元になるようなもの、眼根、二根、まあ耳、鼻根、鼻、舌根、舌、心根、体で、イコン、これね、心はね、肉体ないんだけどもね、一応必ずエネルギーとしては根本のこの心のエネルギーがあるに違いないということで、イコンと言って倒します。で、この正体はマナ式荒屋式です。イコンを詳しく言ったら、このマナ式荒屋式のこの力のようなものをイコンと言います。ただこれ本当はこれ肉体じゃないんだけどもね、そう言ってもわからないんで、一応まあ皆さん、まあ今日ならばこの目、耳、鼻、舌、体と覚えておかれたらいいですね。で、認識というものは、この、まずね、目があってね、見るならばね、目があって、色や形という対象があって、そして、知る、ね、見るというね、見る働き、三つが和合して、私たちは、ね、あの、認識ができるんですね。これ三つがちょうど揃って、私たちは認識できるんで、一応この世界というものはですね、この六識と、ね、原識から意識までの六識と六境、ね、六識の対象と、そして六根、ね、実際に肉体的な感覚器官、これ六六六で合計18回と言います。これが私の世界そのものなんです。これが一応全部なんです。あの初期仏教といってね、最初お釈迦様が説いた仏教は、この18回、この666で、これであなたの世界全部ですよとおっしゃるんです。これをね、皆さん分かったら一応私が全部分かるんです。ということで、まずはね、18回を説いたんですね。で、これを後でもっともっと詳しく説いていったらね、この8式51の信条とかね、あと5位100法といってね、これをさらに100に分けた言い方もありまして、あの複雑にややこしくなっていくんですけどね、一番大元の話はまずはですね、六識と六境と六根、この合計18で私も全部ですね、私の感覚器官と私の対象と、そしてそれを知る働きで、これで私というもの、仏教では私、ね、私を知ることが実は悟りでありますから、本当の自分を知るためにまずこれを手がかりにして私というものを学んでいくんです、ね、で、ある程度これ分かった人にはもっともっとね、この心というふうに意識をもっともっと詳しく解こうとして、 マナ式を解き、アラヤ式を解いていくんです。以降もっともっとですね、中身をより深くですね、理解していただかないまでありませんから、マナ式、アラヤ式を解いていった、まあ、これが今ね、もうお急ぎでこの8式の説明いたしました。まあ、これは前にもね、お話した内容なんですけども、今日は新たな話としてはですね、この51の真珠を今日はね、お話をしたいなと思うんですね。これも実はとても大事な教えで、正確にね、有志の教えといったらですね、8式51の真珠という言い方をします。これは何かといったらですね、8式はですね、これ心王といいまして、心の王様といいます。私のですね、心の中心となる働きを、ね、8式、これ心の王様といいます。まあ、これが中心になって、私たちはね、世界というものを認識したり、日々ね、我々心の動きが活発化しております。で、お釈迦様はですね、この後ですね、この王様に対して家来、昔ならば王様と家来というのがあったんで、そういう言葉使いますけど、王様に対して家来、従属するもの、心の王様に対して心のね、細かい働きを詳しくまた説かれたんです。この心女と言いますのはね、これ心の細かい働きという意味なんです。心女、これ落語で正式には心女法と言います。これ51ありますから、51の心女法と言います。意味はですね、心、これまで心はですね、心王、心の王様、心の王様にはですね、所有するもの、心の王様が所有している細かい働きが51あります。まあ、これを次に実は学んでいったら、あなたより心がよりね、分かるようになりますよと教えるんです。このアラヤ式ならば5あると、変形の5、マナ式ならば18あると、意識ならば51、全部働く、前後式ならばそのうちの34あると、まあ、数はどうでもいいんですけどね、まあ、これから皆さん心を見つめながらね、そういう心が自分にあるかをね、今から、見ていく訓練をしていただければと思うんですけどね。まず8式がね、理解した上、これ以上分かっておられ、分かってくださったということを前提して、次にですね、51の真珠、これをね、今からお話をしたいと思います。まあ、実際私たちがですね、日々ね、仕事、あるいは普段の日常生活で動いている心といったらですね、この8式に、ね、と一緒に働く心がね、このね、変形、別境、善、煩悩、随煩悩、不浄といってね、この大きく6つに分類できる心の細かい心情法が、私たちの日常生活における具体的な働きなんです。これはちょっと難しいですけどね、まあ、頑張って今日は聞いていただきたいと思います。まあ、分からなくても仕方ないですけどね、いかに分かったらもう天才でございますから。で、今日はこの変形と別境、この後次の講義でね、変形5つと別境5つを今日はお話をしたいと思いますけど、まず一応全体ですね、簡単に申し上げますと、まず8式が心の王様と教えられますね。で、そこには必ずね、この一緒に働く心がね、それぞれ、大きく6つ説かれています。で、それを心の所有するもの、この信用にはね、所属する、ね、家来としてですね、細かい心の働きがそれぞれですね、働きが違うんだけども、一緒に働く心が合計最大51あると。で、この51の働き、これ全部働くのが意識なんです。だから普通ね、私と言ったらね、もう意識が私とみんな思い込んでます。意識はね、ありとあらゆる心と一緒に働くんです。だから51ね、解かれてますね。で、前後式はね、これはね、意識に基づいて働く頃なんで、まあ、ちょっと減るんですけどね、意識に基づいて働く心が34あると。言うんですけどね。で、それに対してこのマナ式、アラヤ式、マナ式はちょっと後で言いますけど18ありますと、でアラヤ式は5つありますと、これなかなかちょっとね、 まあ、ちょっと知っておかれたらいい内容なんですけども、まあ、ちょっとこういうふうに教えるんですけどね、まあ、数はどうでもいいんですけど、どういうふうに働くかをね、まあ、ちょっとお話をしたいと思います。まず、まあ、難しくてすみませんけども、まず心の細かい働きを大きく6つにまず分けます。これは何かと言ったらですね、まず変形、ね、これはあまねく働くと書きますけどね、これ変形というのは後でまた言えますから、まあ、今いいです。一応簡単に言いますと、あまねく働くと書いて、我々の心の一番基本的な働き、これが5つあるんですね。これは全膜関係ない状態、まだ全膜どちらでもない状態にまずですね、物事に触れて、そしてこの何だろうとね、認識しようという心を起こして、そしてそれ感覚を受け取って、そして表象作用を起こして、で初めて意思を起こすと、こういうのがちょっと5つございまして、この業を作る、ね、業を作る直前の働きがこの変形なんです。私たちね、この行いを、意思を起こす前の段階がね、実は4段階ありまして、で最後の5段階目に思うという心が起きた時に合力を初めて作るんだというふうな働きが説かれています。これ後で次の講義で詳しく話します。まだ全膜どちらでもない働きが、変形という働きが5つあると。で一般ピープル、悟り開いてない時は荒れ屋敷はこの5つだけしか働かないそうです。で一番働きが弱いんです、荒れ屋敷は。悟ってない時はね、悟ったらこれが活発化します。まだしても活発化します。でも一般まだ悟ってない時はね、荒れ屋敷はこの全膜関係ない変形だけしか働かないんです、ね、まだ全膜どちらでもございません。ちなみにね、この6つをちょっと色で言うたらね、意識はね、全膜向き、これ3つとも働くんですね。この意識はですね、善もできるし、悪、煩悩も起こすし、どちらでもない向きですね、どちらでもないそういうものを3つも起こします。だからね、例えたらね、黒と白と無色、こういう言い方がいいですよね。黒は悪ね、白は善、無色は、どちらでもない中性ね。意識はね、悪いこともやるし良いこともやるし、どちらでもない無色の働きもあると。これが意識の、働きという意味ですね。で前後式はこれの影響をもろに受けますから、意識が黒ならば前後式も黒、意識が白ならば前後式も白、こういう意味になります。で意識はね、良い行いも悪い行いも皆さん頑張ったらね、良い行いもできますし、悪事を働くこともどちらでもできるんですね。これは意識自覚できますからね、仏教ではね、まず意識をね働かせて、この善をやりましょう、煩悩はやめましょうという話なんですね。で後でこの変形別居もね、これ善悪どちらでもないんで、この変形別居を善の方向に起こしましょうという話になります。一方まなしきは何かと言ったらね、これはね灰色、これは悪じゃないんですね、灰色、心を汚す働きなんです。だから人に対してね、傷つけることまではしないんです。このまなしきはね、18ね、一応どうなられたと言ったらね、この18の煩悩はね、俺がとね、心を汚す働きなんです。常に自分のことばっかり考えて、人を傷つけることはしないんです。まだしかね、怒ったり疑ったりはしない。ただ、常にね、俺がとね、常に自分に暗くて、自分は正しい。自分はすごい。自分はどこまでも大好きだというね、この自分に対してのみ、働いている煩悩。これが、この煩悩4つ、随煩悩8ありまして、ね、そういうのが一緒に働いてね、これ善とは一緒に働かないんです。だからね、灰色に例えるんです、灰色。だからこのまなしきはね、意識を汚すんです。我々がね、 ガリガリになるのはね、マナシの影響をもろに受けるからです。ただ、マナシキは悪じゃありません。ただ、ね、このマナシキが意識に影響を与えて灰色だからね、黒にしてしまうのはマナシキが黒にするんです。だからね、この意識をいつもね、白にすることによってマナシキもだんだん変えていけるんですけどね。ほっといたら、マナシキはいつもね、自分のことしか考えてないんで、意識をね、この悪い風に悪い風に灰色になって、やがて黒にしていく働きですね。ただこれを普通、悪の根源のように言われます。一方、荒屋敷はですね、無色透明なんです。無色透明。水で言ったらね、透明なんです。ただここに仏になる可能性を仏教では求めるんですけどね。真っ白というか、まあ、白でもないんですね。全然幕でもない。無色。水で言ったら、透明。でも、この荒屋敷はね、水でもね、汚い水もあれば、綺麗な水もありますよね。皆さんの荒屋敷はね、善がたくさん入っとったら、ね、綺麗な水であります。悪がいっぱい入っていたら、悪合力ですから、汚い水でありますね。でもその水もね、浄化できますから、頑張れば。今、水道局でもね、汚い水をね、この浄化する力が水道局にありますからね、私たち水道から、ね、綺麗な水をね、飲むことができるのは、浄化する能力が水道局に機会があるからです。で仏教では、この荒屋敷を収まっているね、汚れたものを清らかにする。そのために実は今日の説法があります。仏教ではこの説法を聞いて、この有識を正しく理解して、この荒屋敷の、ね、悪い行いをどんどんね、減らしていって、ね、この悪を善に持っていく、ね。この中身を変えることによって、ね、皆さんの人生も、ね、素晴らしい人生に変えていける。まだこの荒屋敷の、ね、次の上にあるマナ敷。これも普通ほっといたらね、俺がと、自分のことばっかり、考えるので、これをね、自覚して、これまずは認めること。俺がと、これが自分だなぁと認めたら、減っていきます。まあ今日は話できませんけどね、この煩悩の減らし方をね、コツを申し上げますとね、認めることです。皆さんがね、吹き上がった煩悩があったらね、あ、これが自分なんだなと。ね。こういうふうにね、まず自覚する。認めたら減ります。否定していたら減りません。俺はそんな悪いことしてませんとかね。俺は善人ですとか。こういうふうにね、我を主張すると、ね、煩悩から煩悩は減りません。あ、私はお粗末だなと。人と私変わりませんと。あなたとそんな変わりませんと。あなたの気持ちわかりますと。私も縁が来たらそういうこと吹き上がりますからと、ね、人を見下すんじゃなくて同じ同レベルだなというね、そういう自覚を持たれることによってちょっとずつ減っていきます、まあ、こういうふうに教えますけどね。でも普通は減りません。やっぱりこういう教えをしっかり聞いて、あとこの減らす方法も一応ね、仏教では説いてますけどね。でもこれは普通認識できないことなんで、認識できる心はやっぱりね、意識なんですね。これは初めて仏教を聞いた方でもね、意識は誰でもね、自覚できるから。で、この意識はね、黒、煩悩、悪を作ることもできるし、白、善を、善意を起こすこともできる。ね、無色、ニュートラル、ね、車でもありますニュートラルね。どちらでもない働きもありますから。まあ、この後言うね、変行、別居もね、これ全幕どちらでもない状態。まずは、基本的な働きがあって、次にね、対象が違う、全幕まだ関係ない、働きが次、別居ってあるんですけどね。変形の後、まず意思を起こした後ね、次、欲をね、正しい方向に欲を起こして、で欲の方向が間違いないと理解、正しく理解できて、そして正しい念を起こし、正しい集中力を起こして、そして物事を客観視して悟り開くというね、そういうのがこの別居にあるんですけどね。でこれは仏教を聞いたら、この別居を正しい心で起こせるんだけどもね。ほっといたら、これ悪い方向にも起こしてしまうんでね。今日仏教を皆さん聞かれて、このどちらにも働く心をですね、ほっといたら悪に向いてしまうかわからないんで、善の方向に心を向けれるように仏教は、教えていくんですね。ほっといたら善、悪、無きと、ね。どの方向にも向かう心が変行別居なんでね。それを、 善の方向に向けていけば人生は変わっていきますと、まあ、こういう流れで解いていきます。そして、これ意識だけはね、先ほど言いましたように51、これ全部働きます、ね、変行別行、これまだ善はどちらでもない状態ね。で実際この、ね、55あって、次に善が11ね、詳しく解かれてます。仏教で膨大な善が解かれてるのをね、11にまとめてね、これね、あなたね、有識をしっかりこの講義を聞いてしっかり理解できたら、これ起こせますから頑張りましょうと、まあ、普通は起きないんですけどね、しっかり教えを聞けば、ね、起こそうという気持ちも起きてね、起きることもあるんですね。ただこれはまた、もしよければ次回お話したいと思いますけどね。そして逆に、直さねばならない煩悩が、大きな煩悩が6つある。我々を煩わせ悩ませるものが6つある。これ根本煩悩といってね、根本の煩悩が6つありますと。まあ、これはもう聞いたらまあ大体わかりますけどもね。で、その昆布みたいなもの、煩悩の細かいね、具体的な働きがですね、もう急に、もう急に腹立つとかですね、もうね、もう急にカチッとくるような怒りとか、あるいは妬みとか、そねみとかね、人を騙すとか、ごまかすとか、へつらうとか、まあ具体的なね、よく怒り口をね、この具体的な働きとして、表した煩悩を随煩悩といってね、これ煩悩のこれ親分、こっちが昆布みたいなもの、うん、そういうのがね、随煩悩が合計20あります。まあこれ聞いたら結構面白いというかね、お釈迦様すごいなと私感動しましたけど、これ聞いたら皆さん多分ね、納得されると思います。で、納得するとね、あ、これをなくしていこうという気持ちが起きてね、ちょっとずつ心がね、変化してきます。まあたくさん煩悩あるんだけどもね、これ有識でうまくね、きれいにね、論理立ててね、うまくまとめ上げたんですね。まあこれはね、お釈迦様の後に、このお釈迦様と同じ悟りを追体験した人が現れて、その方がね、これうまくまとめたんです。だから本当に私すごいと思います。釈尊と多分同格の悟り開いた方がいて、それをね、論理的にね、もう完璧に近い状態で明らかにされました。あと最後ですね、残りの4つ、これはね、今までの中の、ね、どれにも入らないエトセトラ、その他もろもろということで、残り4つ設けたのが不浄の信女といいます。これはね、後悔するとか眠りとかね、あるいは浅く追求する、深く追求するという4つあるんですけどね、これはね、善悪どちらでもない、決まってないとか、あるいは心でもね、いろんなこの組み合わせがいっぱいあるんです。これでややこしいですけどね、いろんな心の組み合わせによってね、いろんな心が起きるんですね。で、だいたい組み合わせはね、この決まってるものもいっぱいあるんです。でもこれ4つだけはね、組み合わせが決まってないんで、残り4つでエトセトラで残り4つを設けたんです。この残りの5つは結構ね、組み合わせは決まってるんです。まあ複合的にね、心はね、組み合わせていろんな心がポンポン生まれますけどね、これを全部仏教ではね、皆さんが起きる心を全部分析してね、これは善であり悪であり無期だとね、分析して、そしてこれをね、知ることが、この八識を知り、51の真珠を知ることによって本当の幸せになれますと。で、悟りが開ける、これで有意識がわかる、これが実は本当の幸せになった時なんですね。で、まずはこの学問的に、まあこのことを皆さん誰も知りませんけど、今日皆さんは非常にお得な情報を聞かれることになりますけどもね、これをね、まず頭だけでも、理解されて、そしてこれを実際一つ一つね、日常生活で、確かめていくと、それによってですね、心を変革していくというように、この有識学では教えられております。まずこの講義ではね、まず八識というものをまず理解していただいて、あと51の細かい心の働きがあると。じゃあ次ですね、具体的にね、この51の信条をですね、一つ一つですね、聞かせていただきたいと思います。で、今日はこの変行の信条と別居の信条、この2つだけね、あと2回に分けてこの後ですね、お話をしたいと思います。